第4章バラナシ。ガンジスの流れ。ガヤーの駅を翌朝たって昼過ぎにはバラナシの駅に着く。列車でバラナシの町に入る時の光景は素晴らしい。ガンジス川に架かる鉄橋に差し掛かると霞の中にこの大河が S 字型に蛇行しているのが見える。ヒマラヤに端を発しはるばる流れてきたこの川はバラナシの町並みの手前で大きくカーブし、さらに数百キロ旅をしてベンガル湾へと注ぐ。大陸の川はミシシッピーもそうだったが、とてつもなく大きい。確かにすべてを飲み込む。リンネの巨大な車輪に見えてくる。駅からホテルへ。駅前はガヤーもそうだったが、さらにもっと多くの人々が布にくるまって地面に横たわって寝ている。路上生活者というよりは、列車待ちの人々だ。ホテルに泊まれるのは外国人観光客と裕福なインド人だけで、大多数の庶民はこうやって駅前で一夜を明かす。全国から巡礼者たちが集まってくる。駅舎はインド随一の聖地だけあってなかなか立派である。この前の総選挙の名残だろうか、 Vote for CPI 国民会議派に投票せよなどと駅の壁にペンキでスプレーされているところなど、選挙制度の定着したインドらしい。宿は駅から歩いて5分の州政府直営のロッジに泊まれた。林卓はこんな距離でさえ乗れとしつこく言ってくる。ここはなんとなく安心できる。確かに小綺麗で中庭があって芝生に寝転がれるのがいい。そのせいか西洋人がほとんどだ。かなり年配の人も少なくない。川のほとりへ。翌朝夜明けとともにガート、沐浴のための川に面した石段に向けて出発。ガンジス川は早朝に行くとよい。人々が沐浴しているのが見られる。だがガヤーであれほど警戒していたのに、ここではぼられてしまった。前日約束した車夫が姿を現さなかったので、別の車夫を探していると調子の良い男が現れて10ルピーという安さで往復してくれるという。だが目的地をはっきり指定するのを忘れてしまった。一番人々の集まるガートに行ってもらえばよかったのだが、この男が連れてくれたところは、彼が連れてきた客を手漕ぎボートに斡旋すると多分マージンをくれる男のところだった。1時間45ルピーはその時高いとは思わなかったが、後で比較してみるとひどくぼられたのだった。45ルピーは450円だから安いじゃないかと為替相場で単純計算するとわからないが、この国では45ルピーは4500円の感じで考えるべきなのだ。どうも小人国に来たガリバーの心境で当地の価値体系に合わせるのは一苦労である。ボート遊覧。それでも漕手付きの2時間は今までにない体験だった。朝の空気はすがすがしい。朝もやの中に川岸に沿ってガートが連なるのが見え、人々が朝の清めの儀式をやっている。ヨガの体操をしている人もいる。対岸は人の住まぬ牧草地で面白い対象だ。2隻ほど小さなボートで魚を取っている漁民の姿が見える。ここではガンジス川は大きくカーブしている。人の住まない内回りは浅く、ガートの立ち並ぶ外回りは非常に深い。人々がここで水浴し、ゴミを流し、仮装の灰を流しても汚れないわけが分かった。川底のこの深さのせいなのだ。雨季と乾季とでは10メートルぐらいの水位差になるというから驚きだ。ある建物にはメモリが彫ってあって、ある年の記録的な洪水での水位が示されている。それによればこの辺り一面湖と化したと考えても良さそうだ。また洪水によってピサの斜塔のように傾いた寺院もある。自然の猛威はやはり大陸的だ。古びた石造りの家の間には 猿たちが戯れている。ボート漕ぎの身の上話。ボートの漕ぎ手は25歳で4人の子持ち、また生まれるという。それでいて兄が何十隻というボートのオーナーなのに対し、自分は月給わずか250ルピーでこき使われているとこぼす。どうしてそんなに子供を作るのかと聞くと、家族は大勢の方が楽しいし、政府の進める家族計画のやり方は好きではないという。日本では子供の数は減り、一人当たりの資源やエネルギー消費量はうなぎ上り。これに対してインドでは人々はますます増え、一人当たりの消費量は減るばかり。それから2日後に見た新聞では、インド政府もついに4人目を超えると、子供については子供税をかけることにしたと書いてあった。彼も自分の家族数について真剣に考えなければならない時が来ている。仮想の煙。朝もやの中をボートはのんびりと進む。最も賑やかなガートを通過する。ここからは乗り合いのボートがいくつも出発している。ただし、エンジン船はほとんどなく、みんな手漕ぎだ。おかげで早朝の静けさが満喫できる。物売り船も近づいてきて、ガンジスの聖水を入れた金属の容器や心臓を売ろうとする。さて、このバラナシは聖地としてインド全国からヒンドゥー教徒が集まってくるのだが、なんといってもここで死んで焼いてもらい、その灰を川に流してもらうことが最も大きな望みなのだ。その火葬場に近づく。火葬場といっても川岸の石の平べったいところに薪を積んで野焼きをするだけだ。ここでは何も隠すところはない。ちょうど一人焼き終わったところだった。親族が周りで見守っている。まだ足が一本燃えていなくて薪の間から見えている。それを係の人が薪をかき回して燃えやすい位置に置き換える。周りには犬や牛、建物の上には野猿さえ走り回っている。大勢の観光客も周りに行き来している。地元の男が誰かカメラで撮影してはいないかと監視している。火葬場の悲壮感といったものは何もない。あっけらかんとしてごく自然に物事が営まれている。そうだ、人生はこんな風にすっと燃え、すーっと川の流れに消えていくものなのだ。日本の火葬場で重油で焼き、自動的に焼き上がり、それでいて何かすごく重苦しい雰囲気を感じるのに対し、ここでは爽やかな朝風を感じるだけだった。ガンジスの朝風。川も渡る風はインドでは考えられないほど涼しい。ガートが延々と続いて遠くが霞んで見える。そしてそこで行われる人間の営みも川の流れのように逆らうことなく流れていく。ボートでの旅は正味2時間。陸上とは違った味わいがあった。